自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、歯の根っこが地味にうずいてますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第109回目となりました。皆さん、歯は大事よ。本当に高校の時にね、何も考えずに神経抜いてくださいみたいな感じで抜いたところが、このなんだ20数年の時を経て春に痛み出して、保険治療でね、もう5ヶ月とかかけてなんかダラダラ行かないといけなくなって行ったのに、1ヶ月ちょっとでね、またなんか調子悪いんですよ。もう歯の神経は皆さんなるべく抜かないように、私から切にお伝えしたいと思います。芸能人でなくてもね、歯は命ですからね。ということで、今回109回目ってことで、109といえば90年代の後半のやっぱギャルカルチャーですかね。まあ、実際私マルキューで買い物とかしたことないんですけども、やっぱパラパラはなんて言ったって縁があるんで思い起こせば13年前、モッシュのパラパラヒストリーはドイツで始まりました。その時はナイトオブファイヤーだったんですけども、今回は、そのナイトオブファイヤーと、同じ歌い手さんつかユニットですね、ニコのスピードウェイの方を、これをモッシュ的エピソードトークも踏まえてお送りいたしますので、どうぞお楽しみくださいませ。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで今月のフォックスミュージックは、ニコのスピードウェイ、1999年だと思います一応裏取ってきたんですけどね、まあ、ちょっとこの年代に関してもね、いろいろ時間かかったんで、これ後でまた説明しますけども、おそらく間違いなく1999年の楽曲であろうということで進めさせていただきます。ニコって2人組の、イタロの人たちなんですけれども、痛い人たちじゃないんですよ。イタリアのユーロビートの人たちですよ。あえて言っときますね、説明を。はい。で、作曲は調べたんですよ。そしたらね、アンドレア・レオナルディさんっていう、またこのイタリアらしい感じのお名前の、ね、方がやってらっしゃったというのが判明しました。で、このアンドレアさん、また別名でブラッド・シンクレアっていう名前でもミュージシャンとして活躍してる方です。年で言うと50代、ボンバイとトガシアキョぐらいのイメージで言ってたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとそこまで調べてないんですけど、で、この年代をね、さっき言ってた1999年だと思います、おそらくって言ってたのが、なかなか情報がちょっとアルファベットでね、打ってもそんなすぐポーンって出てこなくって、ちょっとナイトオブファイヤーから飛んで、回ってここに来たみたいな感じなんでお伝えしてるんですけど、ナイトオブファイヤーは12インチリリース自体が、99年にヒットして、で ああリリース自体が99年か でヒットしたのがもともと98年かなので、まあ、先に98年にナイトオブファイヤーを、楽曲出してそこから12インチかレコード化したのが99年で販売したと。で、まあ、その流れがあってニコいけるぜ日本で人気だぜみたいなことで、次のスピードウェイ、私が今回ピックアップしている曲をこれが1999年に出たであろうと。というのもアナログ版がスピードウェイ、2000年に発売したって2000って書いてあったんで、ってことはこのね、クラブシーンのシステムといいましょうか、先にこう楽曲を公開して、で人気があったりとか調子よかったら翌年こう版でリリースするっていうスタイル取ってんじゃないかなってことで、まあ1999年と。でまあ最終的には私もこのアンドレアさんのホームページがどうやらあったので突き止めて、で、ディスコグラフィーのところ を見てきて1999ってなってたから、あじゃああじゃあそういうことだなということで、今もういいですよね、堂々とね1999年の楽曲です。やばい、ちょうど20年前ですよ、もっと前ぐらいに思ってたのにでなんで私がこのスピードウェイを今回選んだかっていうと、ナイトオブファイヤーの方がね振りは割と覚えやすいんです、だけどスピードウェイはねこれ複雑なんですよ。その複雑なんだけどもこれ絶対覚えてやったらだいぶ爽快感得れるだろうなっていうような感じで、例えばねナイトオブファイヤーだったら、例えば8カウント1、2、3、4、5、6、7、8で、もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、まあ例えば1、2、3、4、5、6、7、8で一塊作って、で次の1から振りが変わると、まあ覚えやすい割と箱を、まあ、キャラメルの箱をこうもうそのままパスパスパスと並べていく感じ、だけどもスピードウェイに関しては、まあ楽曲のスピードも若干早めなのかな、それよりもね振り付けが展開が割と目まぐるしいんですよ。なんていうかな、8カウントあるうちの次の1、2、3、4が来る手前でもう前振りをしとくというかなんつ、まあ、簡単だったら1、2、3、4、5、6、7、7、8ぐらいでもう振りが変わって次の2コーラス目のところで、その振りを引き継ぐ、まあ、引き継ぐ引き継ぐみたいな感じ、もう最悪1、2、3、4、5、6、7、8ぐらいでもう次の小節の振りをやってるぐらいなのがスピードウェイで、私この振り付け、最初見たのもう本当に十数年前ですよね、ベルリン行った時まあこれがね私の出会いトークになるんですけども、なんでそもそもそもそもこの、まあ、今でこそね私がモッシュがパラパラやるっつったらもうブンブンダラがもはや代表格ではあるんですけども、そのきっかけっていうのが2006年ですよ。私がドイツに行ってる時に日本でね、せかせか働いてワーホリのお金を貯めて、ようやく現地行きました。行ったら行ったでそんな定期的なアルバイトとかもあるわけでもなくって、めちゃめちゃ時間あったんです、日本の東京の暮らしに比べたら。でその間にじゃあこの時間がある時にできることをやって一つでも芸を増やしておこうと思って、やり始めたのがドイツの部屋で、ナイトオブファイヤー、その時はね、ヒノイチーマン&コリッキーのやつがちょうど、まあ、出た翌年ぐらいだったんですけども、それで YouTube で見て、黙々と振りを覚えるとでその時にね台湾かどっかの人かな、ニコの楽曲ナイトオブファイヤーと、スピードウェイと出してて、いやだん 然スピードウェイの方が振りとしてスピード感、まあ、スピードウェイだけに今思ったけど、そうスピードがあってかっこいいし、であのナイトオブファイヤーはまあ見てよ勉強しよう、あ練習しようと思ったら覚えられるけど、スピードウェイはねちょっとね本気で集中して集中してこう覚えないと、あのちょっと一歩でも間違えたらなんか次あーって絡まっちゃったみたいな感じになりそうなぐらい、こうなんだろうな、パタパタパタパタ、トントントントントントン、こう言葉のキャッチボールじゃないけど、そういうテンポよくね、あやりたいな、やったら絶対気持ちいいだろうなっていうやつが、それがねあの台湾人の人がだったと思うんですけどね、うまくやってて、で今その動画見れないからちょっと残念なんですけども、あのそんな勉強をドイツでしてて、で、まあ、いつ使うかどうか分かんないけど、私たちのあの業界、あの例えば衣装とかだと、いつか何かのための衣装って言って、あの使うかどうか分かんないけど、とりあえず、置いとこう、買っとこうみたいなのがあって、その一環ですね、まさにパラパラに関しては。だけど、まあ、私は運命的にあの日本その後帰ってきまして、初期型に参加しまして、大野和夫フェスに出ることがなって、でその時のお題が、パラパラをやってほしいってことで、もうまさに私これやっててよかった公文式ぐらいな感じで、本当にあのパラパラが役に立って、で未だに、役に立ってるっていうところなんですけどもね、私思うんですけど、まあ私が主にやってるのはブンブンダラなんで、 80s のパラパラだし、80s の文化が私は一番愛してる。で 80s と 90s、 その、ガングロとかのギャル文化の決定的な違いっていうのは何だろうって考えた時に、やっぱり品があるかどうかの違いかなと思って、あの 80s の人たちってまだあのちょっと今時言っても伝わんないであろうパープリンっていう言葉があって、そういうこととか言われてね、おじさんおばさんたちにはもう今時の若い子たちはとか言われてたけど、まだなんかね、あの 80s の女子の人たちの方がちょっと品があったんですよ。あのスカートのたもとちょっと手添えるとか少し内、ま、あの足の幅をこう広げ方もね若干タイトスカートに合わせるとか、なんかそこの奥ゆかしさがあったのが、あー渋谷のガングロギャルたちはちょっとまあね、おギャルとかあったぐらいだから、で言葉遣いも全然違ってきてたし、そこはやっぱ大きな違いなのかななんて、思いました。まあ、私がちょっと 80s 好きだから80s をだいぶよさめに言ってるっていうところはあるのかもしれないけども、まあ、何よりですね、パラパラは本当私本当に初期型でいつやるか分かんないんでもう私の目下の目標はいつパラパラやるか分からないから、体型維持だけは必ず、キープしとかないといけないと。でもまあちょっと冬場になって太ってきたりすると、もう本番近いとかなってきたらそこに向けて、意識してなくても勝手にねパラパラの練習やるよみたいな、3セット最低1日やるよなんて言って、それを毎回繰り返してたら、いいダイエットになるので、皆さんあのパラパラダイエット私はおすすめします。そして四十肩、五十肩、お悩みの方なりそうだなって危険性を持っている方、ぜひ家でパラパラを、ブンブンダラーでもナイトオブファイヤーでもいいので3セットやってください。かなり鍛わります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、最後はシェイプアップ法をこっそり教えちゃいましたこれ本当に私おすすめです。年取るごとに上腕三頭筋っていう、上腕二頭筋ととかそういうなんかマッスルな、ね、ところだと上腕二頭筋って割とよく出てくるけど、上腕三頭筋ってのが、二の腕の外側にあって、そこってほんと使わないからちょっとした時に痛めるんですよ。それで肩は急に上がんない、ブラのホックが止められないとかあると思うんですけど、ぜひ家でパラパラをもう気合い入れなくていいです、のんびりやってくださいそれでも非常にいい、上腕三頭筋のストレッチになりますので、おすすめですそして、若干すっきりもするかな、二の腕もということで、告知いきましょうか。この放送ねを初日が26日で27日もう次の日なんですけど、私の知り合いのメガネさんが、渋谷の宇田川町あたりの空き地でダンストラックっていうイベントで、今回取り上げているガングロたちを外注してナイトオブファイヤーかな、なんかやるみたいなので、お暇な方は行っていただければなと思います。そして私のワークショップは来月の11月の10日に予定してます。時間はちょっとね、1時半になるか夜の7時からになるかはブログでチェックしてください。なぜなら、うちの将棋型大将の川村さんのデュオも9日10日に2将棋であるので忙しいんですそれでは、この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。